ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私ささゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。今日は曇ってます。軽く風が吹いてて、午後が雨の予報になってますけどね、まあ、だいぶでも4月も半ばなのでね、本当、春めいてきましたね。さて、今日は、昨日の続きですね、浜名湖花博 2days と目打ってるわけじゃないんですが、今週月火とね行ってきたんで、今日はその2日目のお話をしようと思います。浜松フラワーパークですね、2回目の訪問になります。じゃあ行ってみよう。3月の終わりにね、浜松フラワーパークには行きました。まあちょうど雨の日だったんですけどね、平日で、まあちょっとそんな天気だったんで、お客さんも少なめでちょっと寂しい感じ。まあお昼ぐらいに入って、でまあ閉園時間っていうのかな、まあ夕方まで行って、まあ、気になるガーデンを、まあ、撮影したっていう感じなんですけども、その後ね、桜の季節がやってきて、まあかなりの人出も あったようです。でその桜も落ち着いたこのタイミング、まあ見計らったわけじゃないんですけども、まあちょうどねガーデンパークも始まったんで、まあついでに行くかというか、昨日話したようにガーデンパーク1日じゃ到底回りきれないですけどね、それはそれでよしにして、やっぱりフラワーパークどうなったか見てみたいなっていうのもあって、2日目はフラワーパークに行った次第です。で、まあまた違う花が咲いてるし、状況もだいぶ変わってるだろうと思って行ったわけですけども、本当に変わってましたね。まあ、天気もありますね、雨のちょっとね薄暗い感じの天気と、まあ非常に青空ではなかったんですけども、薄曇りの明るい天気で、メインエントランスを入ったところがウェルカムガーデンっていうことで、入って左側に吉谷恵子さんが作ったウェルカムガーデン、サークルガーデン、円形のガーデンがあって、そこがね黒いチューリップが咲いていたりして、前回はそれ全く咲いてなかったんで、かなりいい感じになってましたね。で、大きな鉢というのが、がたくさん並んでるんですけど、もう腰の高さとか自分の背の高さぐらいまで、こう、なんだろう、鉢が積み上がってる感じなんですけども、そこもね、ほんと綺麗に咲いていて、もう、印象が全然違いましたね。まあ、それだけでね、本当、来てよかったなって感じになった。ウェルカム感が確かに満載のところですね。入ってすぐのところ。で、早速ね、目的地の一つ、花の原へ行きました。 さて、この花の原、小倉たま子さんというね、浜松の、ガーデンデザイナーさんが、デザインしたガーデンで、生物の多様性、蝶々とか、虫が飛んでくるようなと、あとはやっぱり、球根や宿根草メインで植えて、割と年中、植物花が咲いた時が一番美しいっていう、考え方が一般的なんですけども、その人に言わせると、その途中も美しいで、なんなら枯れ姿も美しいっていうようなことで、その実際のその野原をイメージして作られたガーデンっていうことでね、面白いんですけど、いろんな球根をボーンと放り投げて、でその落ちた場所で植えるっていうね、わざとこうランダムになるように植えたっていう話もあるようですね。で前回行ってから久しぶりに行ったんですけども、かなりまた花が変わってまして、チューリップがね、非常に種類が多かったですね。前来た時も、チューリップはあったんですけど、割と青いアネモネが多くて、あと水仙ですね、ごめんなさい、水仙も非常に多くて、青と白って感じの、お花だったんですけども、今回はね、結構カラフルないろんな色のチューリップが咲いていて、でネームプレートっていうのかな、名札僕らは看板って呼んでるんですけども、あれがね結構変わってて、今咲いてるのに差し替えられてましたね。すごくそれは助かりました。なのでチューリップのその看板が結構いっぱいあったので、妻はそれもちゃんと写真に撮ってくれたので、前回の動画もね、分かる品種はテロップ的に表示してたんで、今回もね、それをやりたいと思ってますが、とにかくチューリップ充実してました。で、逆にそのさっき言った水仙はちょっと減ってた感じで、またやっぱり時期によって咲く花が変わるんだなっていうのもよく分かりましたね。で、とにかく天気も良くて明るかったので、一眼レフを取り出して、で、最初に GoPro でざーっと歩き回ったカットを撮った後、良さげな綺麗な花を中心に一眼レフで動画を撮って、撮っても撮っても、もうどこを撮ってもいいんですよ。これは、ちょっとよく言う嬉しい悲鳴ってやつで、いくらでも撮れちゃう。ただ前回と違って、一応いろんな品種を撮りたいなっていう、目的意識を持って今回撮りましたけどね。同じチューリップでも、やっぱり、いっぱい咲いてる中でどれ撮るかっていうのはちょっと、吟味して、しかも花そのものの美しさとその周囲にあるものがね、一緒に映り込むので、その背景に何が来るかとかで、あんまりね汚い花が写っててもいまいちなんでね、その辺も考えながら撮ってみたんでね、また出来上がりを見るのが楽しみなんですけどね。そうだ、一つ話すの忘れてたんですけど、今回フラワーパークに入場するのに年間パスポートをついに買っちゃいました。あとね、一応ね3回行けば元は取れるっていうやつなので、まだね、花博期間中にあと2回ぐらいは来るだろうし、別の季節もねいい季節はあるので、元は取れるかなと。で、ウェブの年間パスポート、ウェブのパスポートがあるんで、今回それをね、購入しました。 ただこれちょっとね苦労したんですよ。なのでもしね買おうと思っている方に一応情報として、お教えするとですね、フラワーパークの公式サイトからそのウェブの年間パスポートの申し込みができるんですけども、そこのサービス自体は別の会社のサービスを使ってるんですね。ちょっと名前が曖昧なんですけど、ウェブケットみたいな、ウェブのチケットをなんかから作った造語のサイトがあって、そこで購入する。でそこのマイページで購入後はパスポートを表示するっていうような仕組みなんですけども、なんでそこで、ユーザー登録もしなきゃいけないんですね。流れとしてはまずフラワーパークのサイト側で個人情報の入力をして、で顔写真も撮る必要があります。でその後支払いに進むと、その別のサービスのサイトに飛んでって、そこでさらにアカウントを作る必要があるんですね。でそこで作って決済へ行ったんですけども、なぜかクレジットカードがの登録なんていうの支払おうとしてもそれが拒否されちゃうんですね。でそれは僕もそうだし神さんもそうだったんですよ。で、ありがたいことにペイペイで払えるので、じゃあコンビニ寄ってペイペイで払うかって、これ、朝のホテルでの話なんですけどね。でホテルを出て、でコンビニでチャージして、でさて支払おうとなったんですが、そこからちょっと困った事態になって、いざ支払おうとすると、その外部サイトの方で代表者は代表者は1枚しか買えないっていうメッセージ、赤いメッセージが出て決済できないんですね。なのでこれはなぜだろうって言ってまたちょっと戻ったりなんだりしてごちゃごちゃやってたんですよ。でちょっとよくわかんないもんで、一応理由として考えられたのは、その初回のクレジットカードでの支払いの処理が途中で終わってて、そのまま放置しちゃったので、そのセッションが一回切れちゃったんだよね。だからその情報が変に残っちゃってるかもしれないっていうことで、一回そこから離れて、でフラワーパークに移動するまでにちょっと時間があるので、その間にね変な残りカスみたいなのが消えればいいなと思って現地に行って、でもうね受付で聞いたんですよ。そしたらしばらくしたら詳しい人が来てくれて、でその人の指導のもとにやったらうまくいきました。で実はですね、その代表者は1枚しか買えないっていうメッセージの、真の理由が分かったんですが、結局のところ買い物かごにログイン、ちゃんとログインして入ると買い物かごにすでに1枚入ってるんですね。でログインをせずにフラワーパーク側からチケット購入で個人情報って、これ個人情報何回も入れてさ、顔写真も何回も撮ったんだけど、それをやってからその外部サイトに飛んでいくと、すでにもうチケットが1個入っちゃってるんですね、カゴの中に。だから2つ目を入れようとしてたんだよね、一生懸命。それがね、なかなか分かんなくてさ、でようやくその人に教えてもらって、なのでフラワーパーク側から行かずにもうその外部サイトに行っ でいきなりログインすればカゴに入ってたんで、それでね決済できたという次第です。そうだ、脱線ついでにもう一つ、あのお昼ご飯なんですけども、まあ、花の原見た後になるんですけども、メインエントランス入って花の原側左の方へ行くと、カフェがあるんですよ。ルソマカフェだったかな、ちょっと意味が分かんないんだけど、ルソマカフェっていうところがあって、そこはね、あれはなんだろうな、ピザとかスパゲティ、まあ、あとアイスクリームとか、まあ、そういったものを売ってる、まあ、喫茶店カフェがあって、まあ、その日は天気も良かった、まあ、パラパラって時々来たんで、あのパラソルがある下に座って正解だったんですけどね、まあ、そこでお昼を食べました。中に入ってっちゃうと、そのフラワーパーク特に食べる場所ってなくって、一応ねキッチンカーがあるエリアが、さらにその左側行ったところで遊園地、子供向けの遊園地へ行く手前にありはするんですけども、まあ、落ち着いてゆっくり食べるっていうと、そのルソマカフェっていうのは結構おすすめです。まあボロネーゼとピザ何食べたのかな、まあ非常に普通のメニューで食べれて美味しかったですね。でまあそこでちょっと一休みして、でそれからですね、さらに移動して、これも最初初回に行った、なんだっけ、フラワーフォレストですね、そちらに移動しました。で前回はね、SL に乗って行ったんですけども、今回は池の横を通って、でクリスタルパレスのそばまで行って、そこからね、下に降りていく、なんだろうね、あれ箱型の乗り物があるんですよ。自動運転でやってるんですけども、それに乗って、まあ、小高い山を下っていくと、ちょうどそこがね、フラワーフォレストなんですね。だから上からも眺めることができるので、ちょっとお得な感じです。ちなみにこれは無料なのでね、非常に気軽に使ってもらっていいと思いますね。はい、そんなわけで今日は浜名湖花博2024のフラワーパーク会場、浜松フラワーパーク会場の、お話をしてきました。2days のね2日目になりますけども、で、まあ、そのフラワーフォレストは、まあ、前回雨の日だったっていうのもあるんですけどもね、今回は天気も良かったんで、やはりここでも非常に素敵な花たちに出会えて、こちらも満足でしたね。まあ、やっぱりね、最初の時には咲いてなかった花が咲いていたりするんで、まあ、結構いろんなカットを、撮ることができましたね。まあ、ここも結構時間かけていたかな。で、まあ、天気もね、まあまあ良かったんで、お客さんもいるはいるんですが、でもね、やっぱそこまでわんさかいるって感じでもなくて、まあこれはあくまで推測なんですけども、まあ、その向こう側にチューリップのね大花壇が控えてるんですよね。だから割とみんなそっちの方へ 移動していく感じですかね。さっきのその乗り物降りるとちょうどこのガーデンなんですけども、そこはしばらく行って、まあ記念写真もね撮れるのでね、そこで撮ってから、まあ、みんな割と次の場所へ移動って感じで、まあ普通に考えたらそうか。まあ、神さんはね写真撮って俺は動画撮ったりしてるんで、一つの場所にめちゃくちゃ長くいるんですよね。まあ普通ただ見るだけだったらね、ちょっと写真数枚撮って移動っていうのが普通だからね、まあそれがまあ一般的な感じで正しいと思いますけど。でまあ桜、しだれ桜がねそこの、ガーデン、じゃあフォレスト、フォレストフラワー、フラワーフォレスト、花びら型の花壇の中心に桜が植わっていて、で半分ぐらいはしだれ桜なんですね。だから上からこう桜が降りてきて、で足元にはこう花壇があってっていうので、こうね花に包まれる感覚っていうのが味わえるのがまあ売りだったんですが、僕らが行ったのはまあ桜ほとんど散っちゃってて、2本ぐらいかな咲いてたのは。まあそこまでの没入感はなかったんですが、まあ前回もそうだけど足元の花壇だけで十分堪能できますね、桜たとえ咲いてなくてもね。ただね、椿が咲いていたのでそれが綺麗でしたね。薄紫色っていうのかな、それがこう鮮やかな感じで華やかさもあって、最初に行った花の原はどちらかというと素朴さ、まあその野原をイメージしたナチュラルな感じなんですけども、こちらのねフラワーフォレストはもう少し作り込んであって、花壇って感じになっているんですけども、まあ非常にねカラフルでしたね。まあそんな感じで、あとはねさらに奥の方に行くと池があって、その池の向こう側ですねに桜の並木があって、八重桜がねいっぱい咲いてました。でちゃんとね木にその品種も書いてあって、関山寒山っていうのとか江戸とかです、江戸とかね、いろんな、僕も名前全然知らないんだけど寒山だけはいっぱいあったんで名前だけは覚えました。花見てもわかんないよね。であとさらに原種のツツジなのかな、その山の方にツツジが植えてあって、それがかなりいろんな種類があって、まあ、いわゆる園芸品種として生垣なんかでね見るツツジで、実際その園内にもそういうツツジも植わってるんですけども、ちょっと山の方にそれていくルートがあって、そっちに行くと原種っぽいそのツツジが、いろんなツツジが咲いてて、ちょうど吊り橋があるあたりがかなり綺麗で満開って感じでしたね。それも良かったです。でまあ最後ね帰りはフラワーガーデンっていうね、やっぱりこれも吉谷恵子さんのデザインのお庭を通って、で最後クーポン券を使って、で観覧車に乗って帰りました。まあ非常に充実してましたね。というところで今日はここまでです。ではまたね。チュー。